皆さん、 FM ブルー湘南 78.5MHz に QSI 完了しましたか？
QSI
アマチュア無線の運用に QSY はつきもの。でもよく考えれば人生だって QSY の連続です。
この番組は佐藤パーツ株式会社と富士無線電機株式会社の提供でお送りいたします。
はい、こんばんは。 JK1BAN 田中です。
こんばんは、忙しい JI1KGQ 奈良文之です。
そして JH1OSB の小浜です。
2月に入りましてね、そろそろ節分、そして、ね、立春になりまして、だんだん暖かくなってくると思うんですがね、移動にはいい季節ですよね。暖かくなるとね、
ちょっとね、は
い、メールをいただきましたのでご紹介いたしましょう。
はい、
こんにちは。ポッドキャストで聞いているもので気がつくのが遅くなりました。まさか読まれるとは思いもせず、さらに AMD のサビックスをアドバンストマイクロデバイセズと言われた方は、開局35年にして日本人初、これまで2人目で驚きを通して、驚きを通り越して感動です。実は AMD に出張で何度か行ったのですが、コールサインのことを説明しても誰も話には食いついてきませんでした。アマチュア無線やってなきゃ分かんないもんね、だってね。小浜さんに負けないようなネタを探し出せたらまたメールしますね。ということで、庄司さん JG7AMD からいただきました。前にもメールいただきました。この方前はね、あので、中国のね電子積み機あったね、あのメールをいただいた方なんですけども、その時に、QTH 書いてなかったんで、 QTH 送ってくださいね、そしたらステッカーお送りしますよということで、またメールをいただいたということです、うん、ステッカーお送りいたしますよ、お待ちください。
またメールください。
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
佐藤パーツ、
佐藤パンツ、佐藤パンツ、佐藤パンツ、
パンツじゃないよ、佐藤パーツだよ。納期、品質、サービスで唯一無二の電気部品メーカーを目指すユニークな会社、佐藤パーツ。
あなたの街、職場へ販売促進展示車両が伺います。詳しくはホームページでご用命ください。
CQハイスクール。それでは本日も CQ ハイスクールを進めていきたいんですけれども、
うん、
この頃、どう無線をやっていいのかななんてお話をしようと思ったんですが、
うん、
正直素晴らしく忙しいので、
うん、
なかなか無線ができておりません。
なぜ忙しいかを教えてください。
あのテストもあるんですけれども、
あ、テストね、
テストが終わったすぐ後に定期演奏会がですね、控えておりますので、
もう1年間最大のイベントじゃないですか。
そうなんですよね。
そうなんだ、
頑張らないかね、
はい、吹奏楽部に所属しているんですけども、まあ、大体吹奏楽部っていうのはその、何でしょうね、3月に定期演奏会やるバンドが多いのかもしれないんですけどね、
そうですね、う
んうん、あのそこに向けて、まあ、頑張って練習しているところであります、
うん、
まあ、今年ちょっとあの曲が今配られたばっかなんで、結構時間なくてやばいなんて話をしているんでね、
はい、いつ演奏するの？
日付ですか、
うん、
日付はですね、
発表は、
まあ、3月の後半ですね。最後の、日付ちょっと高校バレちゃうんで、
あ、そうか、
伏せておきますけど、
まあ、大体卒業式が終わってその3年生を送り出すみたいなタイミングで定期演奏会やるんですよ。
そういうことか。でもちょっと時間短いよね。
短すぎますね。
やばいよ、
やばいです、
やばいよ。
で、まあ
無線やってる場合じゃないね。
無線をやってる場合
じゃない。一生懸命楽譜を見ないといけないね。
もう音符とにらめっこをしているんですけれども、はい、まあ無線も全然やってないかっていうと、まあちょっとそれもそれで違くてですね、こう家の隣にちょっと公園があるんですけれども、
うん、
そこに、行って、うん、こうちょっと受信だけしたりなんていうことはよくするんですよね。
どうですか、怪しまれませんか、そういうところで受信とかしてたら。
いや、もともとそこ不審者が多い公園なんで。
帰ってまずいね、それじゃ。
いや、もうなんとも言えないんですけど、でも全然人が来ないんで、逆に。
あ、そう。
大丈夫かななんていうふうに思っております。
ほんほん。
まあでも、なんかこの頃 QSO パーティーとかだと皆さん出ていたのに430静かになっちゃって寂しいななんて。
まだ静かですか。
はい、そうか、ね、思ってますのでね、ちょっとこう、うん、機会がありましたら声でも出していきたいななんていうふうに思ってますのでね、うんうんうん、皆さん今後の CQ ハイスクール奈良文幸の活動についてぜひ、ご期待いただけたらいいかななんていうふうに思っております。
はい、
まあ、本日は短いんですけれどもね、こんな感じで CQ ハイスクールをお送りしてきました。
うん、
そしてこの後はですね、今週の活動報告、久々ですねこのコーナーということでやっていきたいななんていうふうに思っております。
はい、
今週の活動報告。
今週の活動報告、
はい、
メールをいただきました。
はい、
活動報告をいただきましたので紹介いたします。
はい、
田中さん、小浜さん、奈良さん、こんばんは。
こんばんは。
JOYFHM 縦振り電源大好き、成島です。ということで、成島さんからいただきました。
はい、成島さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ついに番組ステッカー作られましたね。欲しいのでお便りしました。いいこと
ですね。ありがたいです
ね。皆さんどうしてどうし。
私は電信が大好きで、週に7メガや144メガでオーブもワブも楽しんでいるんですが、電信が好きということが高じて、いつでも気軽にハンディ機で電信ができないかな、などと思案していたところ、ひらめいたのが F2A モードです。わかります？F2A モード、奈良君上がる？
いや、僕あんまりよくわからないですね。
うん、普通の FM のね、無線機にね、ピーピーって音を乗っけて、それで電信をやるのが F2A なんですよ。うんうん、
ああ、なるほど。
はい、まあ、モールスには変わりない、普通のね、A1 とは違うということなんですけどね。
うん、
ハンディ機にトーン発信機を接続すれば、超お手軽に電信トランシーバーに早変わり。
そうですね。う
ん、もちろん、総通への F2A モード追加申請もお忘れなく。
うんうん、
というわけで、トーン発信機を自作し、番組でも有名なアルトイドスのケースに無理やり押し込みました。写真1ですとか言ってありますね。空中配線だらけですって書いてますが。うんうんうん、電源用トグルスイッチ、出力端子ジャック、ボリューム、PTT スイッチ、電源差し込みジャック、キー操作用スイッチを装備しております。
うん、
このトーン発信機、キー操作用スイッチをつけましたので、電源をつながなくても単体でも電源操作ができるのです。先日のニューイヤーパーティーでは歩きながら F2A で CQ を出しました。自宅では縦振れ電源をつないで運用しています。430で CQ を出していたところ、 F3E で呼ばれ、つまり普通の FM の音声ね、こちらからはオーブン CW で GEOMTKS FER You are call BT You are RS5959、 要するに Good evening OM、 Thank you for your call ですね。
うん
うん、You are 5959と、要するに59ですよっていうレポートを送ったんですが、電信では慣れない RS レポートを打ちました。そうだよね、うんうん、普通電信だと599とか打つわけだからね。
うんうん、
なるほど。
うん、そして帰ってきたレポートは599です。向こうは音声で599ですって言ってたけど、
不思議な感じですよね。
ね、面白い。うん、と、これまた電話では聞き慣れない不思議な対応。
うん、
あっちしている方からすれば、モールスと電話で会話が成り立っているので不思議と思ったことでしょう。これからも気楽な電信運用として F2A を楽しみたいと思います。ステッカー欲しい。うん、いただけましたら、愛機の FT290M2 に上張りします。謎って書いてます。なんでしょうね、謎というのは気になりますが、
そう
です ね、で
もありがとうございます。
でも愛機に貼ってくださいね。お送りしますので、成島さん、ありがとうございます。いかがですか、写真も載ってるこのアルトイドスの ね、
すごいですね、
缶の中に入った、発信機、
この鉄をね、 加工するっていうのは大変なんですよ。
大変、綺麗に穴が開かないんですよね。
またアルトイザスの缶って結構硬いですよね。
硬い、
大変なんですけど、でメールにもありましたとおり、ボリュームスイッチ、ジャック類、結構穴開けたんだなっていう感じがするんですけどね。ね、でもかっこいいですよね、これね。
もうこれいいですよね、これ。あのちょっとね、疎外な疑問なんですけども、CW で、あのニューイヤーパーティーをするとなった場合、あの59小浜の時に、やっぱり599か599小浜だから、それを全部 CW で打たなきゃいけないわけですよね。
禁止出てないから分からない。あのレポートとしては、レポートっていうか交換ナンバーとしてはそうなんです。
そうなっちゃうんね。
オペレーターネームを打つわけですもん
ね。相手のオペレーターネームをね、どうも取りこぼしそうで、それは怖くて CW できないですよね。
そんなだらしないこと言って、ダメじゃないですか。
僕はそもそもそこまでの領域に達していないので何とも言えませんけれど。
そうですか。でもこの F2A モード、いいですよね。やられたことありますか、小浜さんは。
ないです。いや、 F2A はないですね。
僕はね、昔 AM のトランシーバーにやっぱり電信やるためにですね、発信機つないで A2 というのを申請したことがありまして、昔の電波形式だったんで 6A2 というね、つまり 6kHz の幅で A2 という免許がされたことがありました。
なるほど。
50メガでやったんですけどね。いや、しかしね、成島さん、ありがとうございました。素晴らしいこのね、メールをいただきまして感動いたしましたよ。この本当ね、自作も上手にできてますんで、この、蓋がパカンと開いたこの写真、ポッドキャストサイトに載っけておいて皆さんに見ていただこうと思いますね。
FB なメールでしたね。
成島さん、またお待ちしてますので、その後の自作などありましたらメールください。またステッカーその時にお送りしますので、また皆様も活動報告がありましたらお送りください。ステッカーお送りいたします。では音楽聴いていただきましょう。東京ブラススタイルっていう、これ奈良くん知ってるかな。知らない。
いや、多分でも図書館の CD ラックには置いてあったのは 見たことあります、
お姉さん方がね、ブラス演奏するんですけども、その東京ブラススタイルの演奏でキャッツアイを聴いてください。
無線のことなら
何でも揃う、富士無線電機。
アマチュア無線、業務無線、インカム、テレビアンテナ、本体はもちろん、オプションパーツ、アンテナ、ケーブル、周辺機器、在庫も豊富。富士無線電機は秋葉原、名古屋、成田、千葉、佐倉。ウェブ検索は富士無線電機でよろしくお願いいたします。皆様のお越しを心よりお待ちしております。できるだけ
お安くします。
無線は自作でより楽しくなる。
はい、自作のコーナーやってまいりました。
待っておりました。
前回予告した通り、
はい、
パイプを曲げるっていう話をしたいんですけども、
楽しみに待っておりましたよ。
待ってました。
はい、
パイプだってね、まあピンからキリまでありまして。
なるほど。
ぶっといものから細いものまで
ありますね。
一番ね、パイプを曲げる需要が多いのは、まあ、金属のパイプなんですけども、多分ね、クーラーとか、エアコンのね、配管とかの、ああいう銅の管を曲げるっていうのが多いと思うんですけども、あれにはちゃんとね、曲げる専用の機械があって、銅自体が柔らかい金属なんで、曲げやすいんですが、我々アマチュア無線化が、直面するとすると、このアルミのパイプを曲げることの方が多いかなと。
そうですね。多いね。
はい。で、まずそのパイプを曲げる方法について、いろんな種類、方法があるということをちょっと今日はお話したいと思うんですよ。
はい。
金属ってどうすると曲げやすくなると思います？
熱するとかですかね。
そうですよね。
やっぱり金属柔らかくしてやるためには熱くする。
そうなんです。熱くして曲げるっていうのがまず一つの方法としてあるんですが。
なるほど。
ただ普通に熱くして曲げちゃうと、どういうことが起こるかというと、曲げたところがペシャンって、中が空洞なんでね、潰れちゃうんですよ。
なるほど。
そこで潰れないように曲げるという工夫が必要になってくるんです。
は
い。で、方法としては2種類ありまして、一つは 砂を詰める方法があります。
お、
はいはいはい、パイプの中に、砂を詰めて両側のところをしっかり蓋をして、うん、でそこを熱して曲げると潰れずに綺麗に曲がる、うん、もう一つはですねコイル状の、光線をこの穴の中に入れてほんで曲げるんです。熱を加えて。そうすると中でその、潰れそうになった時にそのコイルがこうちゃんと支えてくれて、そう押し返して綺麗に曲がると、うんうんうん、という方法あります。でこういう方法っていうのは主に太くて大きいパイプが多いんですね、うん、
そうですね。砂詰めるにして
そうなんです。砂を詰めるとかコイルを詰めるっていうのはある程度の空間がないとできないんで、うん、
はい、
大きなパイプにしか採用できない方法なんです、はいはい、で今回は我々アンテナのこのパイプです。今これあります、はい、直径が3ミリの、うん、長さ、1メートル、はい、でですね
3ミリって言いましてもこれ厚みが、
はい、あります。
ありますよね。
厚みが 0.5 ミリになりますね。ホームセンターで普通に売ってる、まあ、アルミのパイプなんですけども、この中に砂を詰めるって大変じゃないですか。
いやほとんど無理ですよね。
でしょ。ですからこういうのには砂を詰めてどうこうっていうのはもうちょっと技術的に限界があります。
なるほど。
じゃあどうするのっていうと水を詰めるんですよ。
うん、
水は入りますな。
水は入りますか。液体ですから
簡単に入りますな。
はい、水を入れて凍らすんです。
ああなるほど。
そうするとパイプの中にある一定の体積が確保されますので、
はい、
その状態で曲げると潰れずに曲げることができる。
うん、
でこの手法というこのテクニックは実は楽器、
うん、
繊細な例えばトランペットとかホルンとか、はい、ああいったところのこのもう口元に近い細いところを曲げるときに凍らして曲げるっていうのをどうも
そうなんですか。
やってるらしいんですね。
あ、そうなんだ。
そこでですよこの1メートルのものを冷蔵庫に突っ込めるかという話があるんですよ。
いや突っ込めたとしても、ね、X さんが大怒りしますな。
怒りますよね、うん、
はい。
で一般的にですねこういったものを凍らすのに何を使うかなんですけども、どんなものを想像されます？
これを凍らすんですか？
まあ、この一部だけを凍らせればいいというふうに考えても、
なんかこう冷えピタみたいなの貼るみたいな強力冷えピタみたいな
シューじゃないですか。シューって
あれも、ね、
野球選手がやる
みたいな、ね、ああいうなのもいいかもしれませんね。
なんつうんですか、製品の底だけ冷やして温徳を見るような感じじゃないですか。
ああいうなの使うというのも一つの手だと思います。あと他にはですね、
液体窒素、
はい、液体窒素ですね。これもうちもちょっとこう今日持ってこいかどうか迷ったんですけども、液体窒素、
は
い、液体窒素迷うんですね。
レンタルすることができるんですね、容器と一緒に。
なるほど。
液体窒素そのものはそんな高くないんですよ。
あ、そうなんですか。
1リットル数百円で、まあ、その1リットルだけじゃもうすぐ蒸発しちゃいますから、10リットルぐらいまとめ買いして持ってくるという、まあ、大学に行けば大体どこでも置いてある物ではありますけども、 あとはですねドライアイス。
ドライアイスか。
スーパーで。
スーパーで、
はい、
そうスーパーなんですよ。スーパーにドライアイスタダでもらえるって知ってます
か？知ってます。アイスクリーム買えるん
ですね。アイスクリーム
今日初めて知りました。
アイスクリーム買えば簡単なこと
で、アイスクリーム買って持って帰るかなと思ったんですけど、それがねなんかドライアイスの機械に行くと無料で持って帰りますって書いてあるんだけど、なんかコインを、
あれはレジで言うんですよ、ね、
あれレジで言うんか。
レジでこうドライアイス欲しいにコインくださいって言ってこうチャレンジ。
でもねアイスクリーム1個100円のものだけ買って、うん、それドライアイスをちょっともらって帰るだけの、
じゃあ200円買えばいいですよ
でも、ね、そっかレジか。
そうレジ、
レジなんです。
なんだちょっとそこまで勇気はなかったな。
それが一番安上がりですね。
ねえ、
いろんなものさっきシューってポイントクーラーだ、うん、名前思い出したけど、あんなの買うよりはずっと安いです。
安い安い。でね実はドライアイス買うことができます、
うん、
皆さんのお住まいのとこでも結構近くで売ってることが多いと思うんで、
うーん、
ネットで調べていただければあると思うんですが、
は
い、ね、5キロでだいたい2500円から3000円。
結構するんだ。
結構高いですね。でいや
それ5キロは使わないんで、1キロぐらいでまあ500円から1000円ぐらいで
1キロも使いませんけどね。
使わねえな1キロもな。うん、 まあ、そういう感じで手元に置いていただきたいんですが、
はい、
今日はですね、それを凍らすにあたって氷と塩を持ってきました。
はい
はい、
これを使うことによって大体マイナス15度から20度ぐらいまで温度を下げることができますんで、
はい、
ちょっと今日は無理なんで次回番組の時に実際に凍らして、は
い、実演ですか。
実演です。
お、
今回初めての試みで
氷と塩、
はい、うん、やると思いますんで、
う
ん、
昔アイスクリーム作る実験でそれやった、
やりますよね、うん、ですから皆さん次回こうご期待ということで、今日はまあちょっと大まかにパイプを曲げる、説明でした。
はい、
はい、
じゃあもう本当小浜先生の実験ということで、
実験です、
楽しみにしております。
はい、
ではここで音楽を聴いていただきましょう。デスペラード、リンダ・ロンシュタットが歌ってます。どうぞ。
サトーパーズ。
サトーパンツ、サトーパンツ、サトーパンツ。
パンツじゃないよ、サトーパーツだよ。納期、品質、サービスで唯一無二の電気部品メーカーを目指すユニークな会社、サトーパーツ。
あなたの街、職場へ販売促進展示車両が伺います。詳しくはホームページでご用命ください。
この番組では皆様からのメールを大募集中。これから無線を始めてみたいという方から、コンテスト参加や DX 通信の話題、自作ネタ、地域でのアマチュア無線の活動情報などなど、何でも結構です。メールを採用させていただいた方には QSY のステッカーをプレゼント。メールの宛先は qsy785@yahoo.co.jp。 あなたの住所氏名をお忘れなく書いてください。
はい、今日も最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。オープニングで紹介したメールの AMD さんという、ね、コールサインの方のことを、ご紹介したんですが、ここにそのアドバンストマイクロデバイセスの石っていうか IC ですね、持ってきました。
いや、古いですねこれは。
1995年って書いてあるかな。演算素子です。
はい、
昔は CPU がね、掛け算とか割り算とかできなかったから、
うん、
これを積んでこの石に、数学やらしたんですね。
はい、
そのための IC なんですけども、うん、まあ、珍しいんでこれも後でポッドキャストサイトに写真載っけたいと思います。
うん、
では音楽聴いてお別れです。今日はブルーサムエルという曲、サミー・ネスティコっていう作曲編曲家がいるんですが、うん、この方が SWR ビッグバンドという
なんかすごいな、
かけてるんですかね、
バンドを持ってるんで、その曲、その演奏を聴きながらお別れです。ブルーサムエル、サミー・ネスティコと SWR ビッグバンド。では皆さん、また次回お会いしましょう。さよなら。
さよなら。
この番組は佐藤パーツ株式会社と富士無線電機株式会社の提供でお送りいたしました。